さんこんにちは。今月もやってまいりましたキルシェミュージックカフェタイムのお時間です。パーソナリティの近藤智代です。今日もですねゆったりのんびりお届けしていきたいと思いますので、しばらくの間お付き合いいただきたいと思います。この番組は四条河原町カフェキルシェの提供でお届けいたします。お聞きの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今月のキルシェミュージックカフェタイムのお時間です。本日も末平さんと一緒にお届けしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先月に続いてですね、はい、まだちょっと喉の調子が良くないんです。
わからないですよ。
あ、そうですか。
全然わからないです。
大丈夫ですかね。
全然大丈夫です、はい、この間はね、前回はもうごほごほ咳をしながらの、
今日もちょっとひょっとしたら咳が出るかもしれませんが、あら
全然大丈夫です、
はい、頑張っていきたいと思います、
は
い、
頑張りましょう、
はい、ちょっとねお盆を前にして、はい、ちょっともうお盆参りも始まってるんですけどね。
そうですね、うん、もう8月ですもんね。
そうなんですよ。
8月ももうそろそろ折り返しを、はい、が見えに、ね、目の前に見えてる感じですけど、
はい、今日はねでもねそのお盆参りの最中に、はい、京都に広島からねやってきまして、はいはい、いつもねお寺でもそうなんですけどカウンセリング講座っていうのを京都でやってるんですよ、
はいはい、
夜の講座でね、はい、7時か、あ、6時から、うん、9時までね、はい、カウンセリングの勉強会を、やってるんですけど、はい、それでね夜に来れない人昼に来てちょっとおしゃべりしましょうっていうんで、うん、キルシェで、
はい、
カフェタイムじゃなくて、うん、
おしゃべりタイム
っていうのもやってるんです、
はい、
2ヶ月に1回なんですけど、
はい、
で今日ねお昼の2時から、うん、キルシェで、やってたんです、
はい、
で本当は今土曜日の2時のはずなんですけどね、
はい、そうですね、
ちょっと収録中
ちょっと、はい、ということで、そうですね、ちょっと別日です、はい、すいません、はい、で
今日ね実はその、おしゃべりタイムに、はい、岡山県の津山市から、
はい、
参加者が一人ね、はい、いてくださったんです。
岡山から、
はい、でね今日ちょっとね、はい、たまたまゲストいらっしゃらなかったので、はい、急遽、
はい、
ゲストに出演してって言ったらって言われたんですけど今ここに座ってます。
もうなんと優しい。
はい、私今60歳ですけど、
はい、
23の時だったかなにお知り合いになりまして、
うん、長いですね。
36、7年になるかな、
うん、ですね、う
ん、私より年は下なんですけどね、
はい、
女性で、実は全国学童保育連絡協議会副会長さん。
副会長、
全国ですよ。
すごい、
すごいでしょ。
岡山県なかなかお目にかかれる方ではないですね。
そうです、津山市のね学童保育の指導員をされてるんですが、
あ、
うん、角野泉さんです、
はい、角野泉さん、はい、よろしくお願いします。
こんにちは、角野泉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう急だったにもかかわらず、
シレフ先生に引っ張って
引っ張られてきてしまったみたいな、
来ちゃいましたみたいな感じですが、
なんか緊張するとか言って大丈夫じゃないですか。
いや、とても緊張してますよ。
でもつい最近もラジオに出られたそうなので。
そうなんです、地元の
慣れっこですよ。
いい、
じゃあ大丈夫
だ、ね、普段ね多分たくさんの方の前でおしゃべりするのも多分すごく慣れてらっしゃるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
私なんかより全然
本当ね全国いろんなところに行って、ね、まあ、学童のことに関して、まあ、子どもたちの現状とかね、そういうことの講演をね、うん、されてて、もう引っ張りどころなんですよ。
いや、そんなことないんですけどね。子供たちの前に出るとホッとします。
あ、ホッとするんですか。
はい、
あ、そうです。
子供たちの前に出るとね、
大人はちょっと緊張、
大人は緊張
そうですか、うん、でもなんか
で彼女はね、はい、学童の指導員をやっていく中でやっぱり学童の中だけではなかなか子供を支えることって難しいなと、
うん、
で例えば親のサポートしなきゃいけないとかね、はい、そういういろんな問題継続して取り組まなきゃいけないということになると、うん、学童の枠の中だけではちょっと難しいっていうことで、
うんうんうん、
NPO 法人で、まあ、子育て支援のね、はい、NPO 法人を立ち上げられたんですよ。
うん、
なんです、
パワフル、
はい、いいえ、
で、はい、今日はね私彼女を巻き込んだんですけど、はい、その NPO 法人の活動には私が巻き込まれた。
も
ちつ持たれつみたいな、
は
い、
そうですそうです
協力し合ってね、はい、そういうことよ。だから
月に一度津山へ出かけて行ってね、お母さんたち の, あの 愚痴大会、
あ、はいはい、
うん、の、コーディネートというかをさせてもらってるんです。
なるほど、はい、うん、お母様同士もね普段なかなかゆっくり話す機会とかなかったりとか ね聞けないこととかも
そういう中でね、いろんな問題が見えてくるわけですよ。子どもたちの問題かと思ったら、お母さんたちもいろんなことを我慢してたりとか、いっぱいいろんなプレッシャーの中で、そのプレッシャーをなんか子どもにこうしわ寄せしてみたりとか、そんなことになってたりとか、また例えばいろんな要素あるけど、心を支えるためにいろんなことも必要なんだけど、それだけじゃなくて食事ですよね。
あ、
食に関していろんな問題を感じてたりとか、
うん、そんな、お母さんも悩みますもんね、うん、
でね、どんどんどんどん活動広がっていってるわけですよ、彼女に。
あ、
例えば、ね、ちょっとお話ししてみてください。
あ、そうですね、うん、まあ、最近はですね、なんか子ども食堂っていうのが全国ね各地であるように思うんですけれども、実は私の NPO 法人オレンジハートでも月に1回みんなで食事をというテーマでですね、孤食になりがちな子どもたちと、それから子育てもですね、なかなか一人で子育てしてるお母さんたちたくさんいて、仲間がなかなかねつながっていってないっていう、お母さん方とかいらっしゃったりしてね、まあ、そういったお母さん方もどうぞということで、地元の大学生の方たちがですね、メニューを考えてくれて、そしておばちゃんたちがですね作るという、そしてみんなで食事を囲むっていう活動をしています。
地域ぐるみ で、
ね、そうですね、はい、すごいですね。もうこれもちょっと何年かになってきてるんですけどね、はい、
なんか食へのこだわりみたいなものもあるみたいですね。
そうですね、う
ん、
実は学童保育でもですね、
はい、
週に1回おからを食べるっていう活動をしてて、
おからを食べる、
そうなんです、週1おから活動って言ってるんですけれどもね、大人たちが、手作り豆腐の有名なね、お店屋さんがあってですね、はい、そこの豆腐を、夕方3時半ぐらいになったらね、ピーポーと言って鳴らして、うん、豆腐を売りにやってくる来るんですね。
昔ながら
でしょ、ね、なんかちょっと昭和チックでしょ、うん、そしたらですね、子どもたちがあ、お豆腐屋さん来たよみたいな感じで、みんなでお豆腐を地域の人たちとか私たちが買ってですね、そしたらたくさんお豆腐を買うのでね、おからをねサービスしてくれるんですよ。
あ、なるほど、
はい、本来だったらそれって結構捨てられてるものなんですけれども、それはもったいないなということで、週一おから活動ということで、週に1回そのおからを使ったおやつを学童の現場で出すっていう活動もやっています。タンパク質がね最近はなかなか取りにくいっていうのがよく聞かれるので、そのタンパク質を取る活動をしています。
なるほど、
はい、食べ物にはちょっとこだわっちゃったりして。
いや、
キルシェでも
ね
いろいろ ねこだわって、
こだわってますよ、素材といいますか、その、そのものが持つ、そのいいものをね、使ったりとか、
そうですね、
卵とか、
卵はね平飼いの、はい、ゲージに入ってここここじゃなくてこう広いところを走り回ってる、
はい、自由に ね
鶏の卵を使ってたりとか、ちょっとコストは高いんですけどね、でもそれこだわって、全然味とかね、食感も違ったりするんで、
そうですね、私たちも平飼いのね卵を地元の業者さんの、まあ、農家さんからですね、
はい、
定期的に買ってですね、おやつに出したりしてます。
あ、
はい、卵焼きがおやつだったりするんですよ、面白いでしょ、
面白いですね、
その心っていうこととその食っていうことってやっぱりだいぶ関連してますか、
はい、あるんじゃないかなと思ってるんですよね、やっぱりしっかり栄養を取るっていうことは生きるっていうことすごく大事で、生きる根っこはやっぱりその根っこの部分をしっかりね育てていきたいなと思うので、体の中をね育てていきたいなとすごく思いますね。なのでこだわった、ちょっと高いかもしれないんだけれども、毎日は食べれないかもしれないけど、やっぱそういうのを定期的にね出して、子どもたちの心と体をね強くしていきたいなというふうに思っていますね。
月に一度でもやっぱ子どもたちもそれを楽しみにしていたりとか ね、
はい、
やっぱ親御さんとかも多分、私が年齢的にちょうど、まあ、お友達周りは、まあ、幼稚園の子だったり小学生の子どもがいたりして、でもやっぱり両親ともども働いていて、毎日その しっかりメニューまで考えて料理が作れなかったりっていう現実があったりとか、うんね、多分それはしたくてもできなかったりとかもあると思うんですよ、ね、なので、うん、そういうのが地域でそういうことがあると、うん、やっぱり気兼ねなく行けたりとか、ね、あれ親御さんも一緒に、ね、来れたりするじゃないですか、はい
は
い、
お家の方も来てもらってます ね、 ね若いお母さんたちが親子で来てくれたりしてます、ね、
私たちがちっちゃい時はそんなうん、なかったので、ええ、学童はもちろんあったんですけれどもね、はい、やっぱ共働、はいはい、きのお子さんとかはそこにね、うん、学校終わった後に行ったりとか、うんうん、でもそういう子ども食堂みたいなのこの近年というか、
ええ、すごく ね全国的に広がっていってますよ ね、 ね、う
ん、なんか最初はすごくなんか寂しいイメージがあったんですけれど、ええ、なんかそうじゃなくてそれをプラスにというか、うん、そうですごい明るく前向きにね、うん、捉えて、うん、家族で参加できたらすごいいい活動だなと思います ね、 ね、
うん、なんか孤独に食事をしなきゃいけない子どもたちに、うんまあ、ちゃんと、うん、ね、あったかい雰囲気の中で食べてもらおうっていうのが、うんだんだん広がって、うん、みんなで食事しましょうって、うん、いいですよ ね、 だ
からね70代ぐらいの、ね、おばあちゃんたちがですね、うん、あの私たちも孤食なのよって言っていつも一人で食べてるから
いいです、ね、
ここに来ると元気になるって言って、うん、やっぱりその人たちは主婦歴長いですから、うん、作るのもとても上手で
本当だそういうところで意見交換とかもできますもんね。そうそうそうそう
子供たちにもね教えてあげて、うん、あの喜んでもらったりしてます、
うん、そうですね、はい、そういうコミュニティみたいなものが今ずっと、うん壊れてるから、
うんうん、子供って不思議なもので、うん、もう会って数分で仲良くなれたりとかしてしまうのでいいですよね、
はいうんはい、そうですそうです
それがこう各家庭に帰って反映してね、うんうん、行けばいいし昔はおばあちゃんがお母さんに伝えていくっていうようなそういうこともあったけど今はそういう作り上げたもので伝えるっていうことも大事なのかもしれないですよ ね、うんうん、そうですね
まずそこが地域の中でね、うん、子供時代ああいった活動があったなっていうことを覚えていて大きくなってもらったらね、うん、何かあった時に、周りの人たちにねちょっと手を差し伸べるっていうことがね、うん、できる大人たちが増えていくんじゃないかななんて思ったりします ね、 ね
小さい時にお母さんが作ってくれた、ねうん、食事を、うん、あのずっと食べててそう大人になったらお袋の味ってね、うんうん、今はなんかあれですよレトルト食品とかでねお袋の味じゃなくて袋の味になったっていう
やだ
話があるんだけど
まあでも本当にそうなりつつありますからね、うん、そうですねどうしてで、まあ、売られているものも美味しかったりしますしね、うん、
便利に、ね、なってるし ね、 ね、
うん、でも私がもしお母さんになる時があったらそういう活動があれば、ええ、自分も行った時にそういう風になんかいろいろ情報を聞けたりとか、うん、気軽にねその地域の方にいろいろ聞いたりとか献立、うんね、も聞いてみたりとかできるかなと思うし、うん、子供たちだけじゃなくてねやっぱり親御さんたちも ね、 す、 ねすごいプラスになるなと思う、うん、
そうですね
私身近ではなかなかないその子供食堂とかを見たことがないんですけど、うんはいはい、今はやっぱりそういうテレビとかね、うんうんうん、いろんな情報番組とかでも目にするようになって私は知ってたんですけど、うんはいはいすごい素敵な活動を ね、 ね
みんなで、 みんなで、一緒にやろうみたいな、ね、みんなで食べようみたいな、ねうん、活動です ね、 ね
そういうのなかなかこう自分から、うん、そのできないのでやっぱりそういうことを推薦してやってくださる方がいると、やっぱりねついていけますしね
そうですねでも私たちも子ども食堂応援団っていうのを団体を作ってですね、うん地元のね大学生なんですけれども、はい、大学生さんとそれからお年寄りの方とか、うん、いろんな人が入って地域に広げようっていう活動をしてるんですね、はい、それもちょっと、ね、少しずつ進んでます ね、 ね
素晴らしいなそれでこう世代問わずね、うん、地域 の、 この絡み合いというかがあったら、うんはいはい、素晴らしいですね
そうですね
大変そうですけどねそのやっぱり動かしていってる側のね角、うん、野さんとかは多分すごく大変だと思いますけど、うん
で、
す
ねでもね最近は便利なものがあってですね LINE 会議をして
あ素晴らしい、うん、もう LINE に本当にね本当に便利です
便利ですよね
本当に会話がツンツンツンツンできますから
そう空いた時にねそれを見ててくれてて、はい、みんな忙しい仕事の間にね、うん、それを見てあ次はこのメニューだなーって言って
素晴らしい
やってますね
いいですね、
そんな感じで
もっともっといろいろね話聞きたいんですが、今日はね久しぶりに絵本を読んでいただきたいので
、そうなんですよ。以前は毎回ね絵本を読ませていただいてたんですけれど、最近もゲストの方のお話が盛りだくさんで、もうねそれが楽しくてなかなかちょっと絵本を読む機会がなかったんですけれど、
で今日は私リクエストで、
そうなんです。
ちょっとねお盆を前にして、なんかぴったしかな。 ていう、はい、そういう絵本が
ちょっと切ないながらも、うん、そういう気持ちを持って生きていけるといいよねっていう、はい、
そうね、キルシェに置いてあったのを持ってきました。
なのでもしかすると、はい、以前に一度ちょっと読んでいるかもしれないんですけれど、
う
ん、
私は聞いてないので
さ、とってもいいお話なので、はい、今日はではちょっと、は
い、よろしくお願いします。
では早速お届けしたいと思います、はい。今日はですね、あの京都の聖華大学ご出身の、
はいはい
はい、利根里恵さんという方の、思い出星が輝く時というね、本をお届けしたいと思います、はい。思い出星が輝く時、その人はあの日ピナを置いていなくなってしまいました。仲間たちはこう言います。ピナの大切な人はお星様になったんだって。遠くから君のことを見守っているんだよ。だから元気を出して。じゃあ私そのお星様に会いに行ってくる。ピナはそう言って歩き始めました。ここは二人がよく一緒に泳いだ海。魚さん、お星様になった大切な人を探しているの。ひょっとして海の底ですやすや眠っているのは私のお星様？魚は笑って言います。ピナ、あれはただの人でさ。もっと上の方を探してごらん。ここは二人がよく一緒に遊んだ水辺。カエルさん、お星様になった大切な人を探しているの。ひょっとして水草の間をふわふわ飛んでいるのは私のお星様？カエルは笑って言います。ピナ、それはただの小さな綿毛さ。もっと上の方を探してごらん。ここは二人がよく一緒にかくれんぼした花畑。イモムシさん、お星様になった大切な人を探しているの。ひょっとしてそこで静かに咲いているのは私のお星様？イモムシは笑って言います。ピナ、これはただの草花さ。もっと上の方を探してごらん。ここは二人がよく一緒に歩いた池のほとり。ホタルさん、お星様になった大切な人を探しているの。ひょっとしてあなたたちの中でひときわ輝いているのは私のお星様？ホタルは笑って言います。ピナ、僕たちはお星様じゃないんだ。でもお星様がどこにいるのか知っているよ。この森で一番高い木の上に登ってごらん。それを聞いたピナはすっかり暗くなった道をまた歩き始めました。待っていてね、私のお星様。そして空に届きそうな木を見つけたピナは勇気を出しててっぺんまで登ることにしました。私のお星様、どこにいるの？一番星が答えます。よく聞いて、あなたが探している人はもうどこにもいないの。もうどこにも？ええ、でもその人はかけがえのないものを残していった。それはあなたとの思い出。二番星が続けます。悲しい時は心のままに泣いていいのよ。涙が乾いたら楽しかったこと、悲しかったこと、二人の話を私たちにも聞かせて。その人が生きていたことをあなたと一緒に感じることができるから。ピナの目から大粒の涙がポロポロとこぼれ落ちました。三番星が言いました。あなたは
その人がこの世に生きていた証、溢れる思い出で大切な人を照らし続けてあげて。いつの間にかピナの周りには仲間たちが集まっていました。君は一人じゃないよ、ずっとそばにいるからね。大好きだよピナ。ピナは小さくうなずいて、胸にしまっていた思い出を心に浮かべては静かに涙を流しました。するとそれらは星のように光り輝いて、闇に沈む森を明るく優しく照らしました。夜空に輝くたくさんの思い出星、私たちはあなたのことを忘れない。はい、スターダストレビューの木蓮の涙ね、はい、絵本のあの思い出星が輝くときに続いておかけいたしましたけれども、
はい、角野さんのリクエスト
ね、
はい、
もう
大好きです、
ね、私も大好きな曲で、うん、ライブでも歌わせていただいてるんですけれど、う
んうん、やっぱりそばにいると言ってたけどあなたは嘘つきだよねっていう、うん、言ってるけど、でも今の思い出星が輝くときの絵本を、
はい、
聞いてたら見守られてるんだってね、うん、だから実際には出会うことはできないけども、先に行った人は、うん、ちゃんと見ててくれるんだよって、それが安心感につながっていくっていうかな、うんうん、やがてお盆が来るわけですけど、うん、帰ってくるっていうのはね、なんか霊が帰ってくるとかそんなことじゃなくって、思い出として蘇ってくるというかね、
その人のことを思うということが大事なんですよね。
そういうことなんだろうなと思いますよね、うんうん、その中に例えば あの時おいしいもん作ってくれたよな、うん、お母ちゃんみたいな、なんかそういうところで人生支えられていくのかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、お坊さんっぽいこと言ったし
ね、すごい、ちょっとたまにはそういうことも言ってたんですよ。思い出とともに生きていくというかね、うん、その人 ね、その人がずっと生き続けるというか、うん、素敵な絵本とともに、
はい、
切ない バラードというか、
うん、
木蓮の涙をね今日は聞いていただきましたけれども、はいはい、今日は角野さん急だったのにもかかわらず、
とんでもないです、楽しかったです、
ありがとうございます。
一瞬のようでしたね、
なんかまだまだね聞きたいことがあるので、
うんうんうんうん、ごめんなさいね、
もう少し時間の許す限り、
はい、
なんかちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
学童って今ねすごく注目されてるじゃないですか、
はい、
そうです、うん、その現状はどんな感じなんですかね。
そうですね、まあ、全国各地にですね、
うん、
学童保育は生まれてきて、
うん、
今都会の方も地方も、まあ、どこに行ってもね学童保育はあるっていう時代になってきてるんですよね、
うんうんうん、
でも歴史は50年ぐらいもう超えてるんですけれども、
うん、
なかなか整備されてない、子育て支援というかね、事業だったんですがね、数年前に、うん、法にの下で学童保育もされるようになりましたから、うん、だんだん、整備されてこれからはね、うん、行くのではないかなというふうに思っているんですけれどもね、でもいろんなね、運営する側にもね企業さんが入ってきたり、
あ、そうか、
公設公営でやってるところはね京都さんは多いんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
もういろんなあの運営主体がね、
うん、
入ってきたので、これからどんなになっていくのかなってちょっと思ったりしますけれどもね、でも私の子供時代はねそういった学童保育はなくて、
うん、
地域の中で、
うん、
走り回っててもね地域の人たちに見守られてるっていうのがあったんですけれどもね、
う
ん
うん、そうね、地域っていうところを学童っていう形でもう変えていかなきゃいけないっていう、 そうですね、そこはやっぱりはっきりねやっぱり決断してやっていかなきゃいけないんだろうなっていう感じはしますよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、そういう意味では今回のいろんな学童に関する整備もね、うん、いいことなのかなっていうふうに思いますよね、
うんうん、私小学生の時すごい学童行ってる子が羨ましかったんです。なんか、
あ、そうなんですか、
なんか楽しそうじゃないですか。なんか学校は何ともお友達と
一緒にいられて
みたいな感じで、ね、私なんか
昔は子供同士でねそんなことやってたんだ
けどね、あ、勝手にね、勝手にというか、うん、いやそんなことしなくても友達同士でね、
そうですね、うん、今は約束しないと遊ばないんですよ子供たち、
あ、なるほど、
約束してないから遊ばないってそういう感じがねちょっと私には理解できないんですけどね、 地域にやっぱりたくさん子どもたちが行った時代って今は少子化の問題もあるのかなって思ったりしますけどね。
なるほどね。またキルシェでね、はい、される時、うん、京都に来られる時は、は
い、そうですね、ぜひとも寄らさせていただきます、
遊びに来ていただきたいと思います。キルシェはだから結構そういうお子さん連れとかでも来ていただけるようなスペースになっていて、うん、はい、私もなんかいつかまた絵本ライブとかもしたいなと思ってまして、
う
ん、
そうですね、
8月はまたそうイベントがあるんですよ。
そうですよ、
ちょっともうババッと言わないといけないですけど、うんうんうん、18日の金曜日です、はい、高町前回のゲストの方と一緒に、ね、うん、あのトークライブを行いますので、うん、ぜひともチェックしていただいて。
大丈夫の高町、
そうです、
ね、
私も高城の歌も歌ったりしますので、はい、ぜひとも
18日の
そこはチェックしていただいて、
金曜日の20時スタート、
はい、
はい、
ぜひとも
ぜひいらっしゃってください。
よろしくお願いします、はい、今日はもう門野さん急でしたのに、
で
素敵なお話をありがとうございます。
いえいえ、本当にありがとうございました。
また遊びにいらしてください、はい、ありがとうございます、
は
い、
楽しかったです。
この番組はキルシェの協力でお届けいたしました。